知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もグローイングの太田康之さんにお越しいただいております。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、放送してますのは8月の22日、8月も下旬に入っておりましてですね、はい、どうでしょうか。この時期は焦っている人もいるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、
僕もですね、こう、はい、子供の頃、
はい、
この時期嫌でしたね。もうそのカウントダウンっていうんですか。
まあそうですね。夏休みも残すところあとだって10日もないですからね。
そうですね。
うん、
もう昔今もあるんですかね。天気予報をねずっとこうつけていくとかっていうのがね、
はい、
ありまして、うん、そればっかりはですね。
はい。
毎日やっぱつけとかなきゃわかんないじゃないですか。
そうなんですよ。絵日記みたいなところでね、つけておかないと。
でも今はもうインターネットが普及してますから、まあ調べたら遡れるのかもしれないですけど、その当時はやっぱりこうなかったですから、もう誰かに聞いてしないといけないとか、はい
は
い、も
う
やたと電話しまくるね。
あの時の天気いつ何？
そうそうそう。もう全部やってる、できた？ちょっと見せて
というようなことをね。やっぱりだって合わせないとそこはおかしいですもんね。
そうですよね。
片方が晴れとかで片方が雨とか書いてたらね。
そうですそうです。
お前やってないだろっていう話になりますし。
ね、本当にそうなるんでね。
ただあれよくよく考えたら先生も毎日チェックしてるのかなっていうところはありますけどもね。
今大人になってくると。
はい。
子供心に、いろいろ気にしすぎてたのかなって思いますね。
はい。
多分天気とかこう、それが合ってる間違ってるっていうことは、多分問われてないのかな。
そうですね。
毎日やるんだぞっていう、何か机に向かうっていう習慣をね、身につけるためのものなんだろうなって、今では理解できるんですけど、
そうですね。
その通りは天気合ってないとダメだ。
いやもう
多分罰されるとかね。そんなぐらいでね、思ってました、ね。
罰ぐらいはまだですけど、もう怒られるって思ってました、
ね、本当に。
やってねえだろっていうようなこと言われて、ねえ、まあ、やってなかったんですけどね、みたいな感じのことあるんですけども。
あれですね、宮島さん、この宿題はコツコツやるタイプって言われてましたかね。
割とね、前にもお話しましたけど、僕は親が結構ね、やっぱり厳しかったんで、コツコツやってましたね。それこそこの時期にはまあ苦手なのが1個か2個ぐらい残ってたぐらいかなと。登校日とかあるじゃないですか、途中に、はい、でその登校日までにやらないといけない課題とかっていうのがあって、まあそれはねちゃんとやってたなというふうに思います ね、 なんか読書感想文はこの辺までに出せみたいなこととか言われたりとか。僕はね美術系がすごい苦手ですね、ポスターとか、
はい、
あと工作とかってあるじゃないですか。
ありますね。
あれがね本当に苦手でして。
いやもうね、その工作っていう名のものですが、
はい、
これどちらかというと、
はい、
まあ我々の時って言いますか、今もかもしれないですけど、それはまあ、今はどうかわかんないですけどね、
はいはい、
小学校低学年とかになってきますと、これ本当に僕の友達が作ったの、同級生が作ったレベルの工作なんだろうかと。
はい。
すんごいクオリティの高いものとかってあったんですよ。
僕はですね、小学校6年生ぐらいの頃に、もう、この年で気づいたんですけども、夏休みの工作は、親が張り切るもんだということを気づきまして。
本当あれね、親バトルみたいな感じでね。
いや、もうなんで、バトルでもなんでもないんですけども、僕は本当にそれこそ、最初の話の時は不器用なんですよ。だから、なんかこう、例えばね、よくあるのが貯金箱作ったりとか、なんか鳥の巣箱とかって作ったりとか、全然入らない鳥の巣箱とか作ったりするじゃないですか。で、そういうの作るにしても、そのね、釘打ったりとかするのも、なんかこう、形がずれたりとか、いびつになったりするのが、親が多分納得しないんでしょうかね。風と言われて。で、ね、ちょっとそのアドバイスしてくれるだけだったらいいじゃないですか。もう、1から10まで、ま
あ。むしろもうリフォームができちゃうみたいな。
そうなんですよ。リフォームでも何でもないですね。もう立て直しですね。
立て替えですか。
立て替えが始まるぐらいな感じで、で、出来上がって、持ってけみたいな感じで。結局 ね、まあ時間は同じように費やしたんですけども、作って出来上がったものは親のっていうのはあります。
作品ってね。
でもまあ実際持っていったら、あ、僕だけじゃないなっていうのも何結構ありますから、
ね。まああるでしょうな、やっぱりね。
今だって専用のキットみたいなのありますからね。
ありますからね。
でもそれって作って出してどうなのかと思うんですけど、
ね。いや被ったりすることもあるんじゃないですか。
絶対ありますよね。
同じようなラジコンが2つあるみたいな、ね。同じキットだみたいなね。
でも本当に、あれはね、だって、うちの学校ではね、やっぱり全校生徒の作品を一個の教室に入れて展示するのがあるんで、やっぱりこう、下手な作品が出しづらいなっていうのがやっぱあったんですよね。なるほどね。まあ、ただやっぱりこう、出したは出したらいいんですけども、すごい逆に恥ずかしかったですね、うん。他の人はだって一生懸命作ってるわけじゃないですか。うん、そのね、上手下手はありにしろ、なんかね、その採点もしようもないものがあるわけでございますから。
すんごいリアルなものがね。
ねえ、あるわけですから。まあ、太田さんは逆にどうでした？
いや、僕はですね、基本的に、
はい、
今でも覚えてますけど、ろうそくを作ったりとか、
お
あと瓶にこう紙粘土くっつけてなんか作ったりとか。
まあそう、今、そんなことね、今建築家としてもね、やっぱりされてるわけですから、やっぱそういう工作系はすごい得意だったんじゃないかなと思う。
いや、もう子供の頃は、ね。まあ、でも結構ね、そういった図工っていうのかな、今では。
はいはいはい。
うん、は結構得意だったですから。
素敵ですね。
もう結構リアルにいろんなことを。してましたね、
まあまあ急なレベルアップをね多分感じる時だと思いますけども、
ね、
はい、はい、先生方多めに見ていただいてですね、はい、子供たちも頑張っているので、まだ宿題はちゃんとねやっていくようにしていただきたいと思います。はい、
まだ残り1週間ちょっとありますんでね、
はい、
まだ、
はい、
もうできない、絶対できないっていうね、限界を決めたらもうその時点でね、
そう、もう終わっちゃいますから。はい。諦めないように。
諦めないように。
はい。頑張って、
頑張ってやっていただいたら、先生も評価してもらえますんで、
はい。
まあ、できてないちびっこちゃんはね、
はい。
頑張って、最後まで、はい。やっていただきたいなというふうに思いますね。
はい。
はい。
お母さんに泣きすがらないように気をつけていただきたいと思いますが、はい、さて、そんなお話から今日は始まりましたけども、まあでも本当にね、残暑と言われる時期なんですけども、うん、まだまだやっぱ太田さん暑いですよね。
暑いですね。
暑い夏でございまして、だから、やっぱりこうね、なんか今のお家っていろんなね、やっぱりこう、なんか光の入れ方をですね、うん、太田さんのこのラジオの中でもご紹介いただいてるんですけども、やっぱりこう、西日とかね、その強い日差しが入るように昔の家ってやっぱ設計されてるようなイメージがあるんですよね。
はい。
そういうところに関しまして、その、なんていうかね、例えばこう、光の入れ方っていうのは、どんなこうデザインといいますか、うん、立て方によっていろいろ変わったりっていうのはやっぱあるんでしょうか、
ね、そうですね、最近ですね、うん、昔のお家っていうのは結構下屋根っていうのがありましてね、
ベース
に、一階よりも二階の方がコンパクトになってるので、一階にこう屋根があると。
ああ、うん、ありますね。はいはいはい、はい
うん。で、それが大体こう四方にこうぐるりと回ってるので、それが日差し代わりになってね、
うん
昔の家は涼しいとかね、そういう家の作り方っていうのがこう昔は主流だったんですけども、うん、最近のお家っていうのはですね、大体こう、やっぱり生活スタイルっていうのも大家族で住むっていうのがね、こう減ってきたので、
はい、
もう、本当に各家族みたいな形ですから、もう総2階のボンと1階の上に2階が乗ってるようなね、形のプランっていうのが多くなってきました。で、それによってですね、こう1階の部分にこう、日差しがなくなったりだとか、っていう形で、やっぱりこう、近代的な家っていうのは日差しがこう、建物内にこもりやすいってね、入りやすいっていうような形のことは、やっぱ間取りによってはあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。
はい。
うん。なので、そういう時は、やっぱりこう、最初にですね、もう、西日ですね、を取り込まないような形で、西にはあまり大きな窓を取らないとか、
うん、
うん、その窓の配置を考えるとかね、うん、もしくは西側にこう、日差しをつけるとか、うん、そういうふうな形でですね、プランによって、やっぱり日差し、日射をこう、取得するね、うん、係数っていうのをこう下げていくようなデザインっていうのもやっぱり必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。確かに下屋根っていうのはその今自分の実家を想像したんですけどもありますね、
う
ん。
そうですよね。
1階の部分にそのちょっと はみ出た部分みたいな感じでこうついてるのはありますね。それが最近の家っていうのは、
うん、
結構それこそね四角といいますかね、うん、屋根もこう平らな感じの家が多いんで、はい、
そうですね。
うん、そこはやっぱ違いですよね。
そうですね。うん、だからその多分昔と比べてやっぱり窓からね熱が入ったり逃げたりしていくんですけども、その断熱の性能であったりだとか、うん、その窓の性能っていうのは良くなってますので、
はい、
うん、それとねやっぱり間取りとうまく組み合わせてね、夏も涼しいような家作り、そしてやっぱり夏っていうのはやっぱり暑いんですよね、うん、で最近は断熱性能良くなってますから、やっぱり建物で熱がこもりやすかったりとかっていうこともやっぱりあります、
はい、
であるんですけども、やっぱり冬ね 暖かい向きにね、家を作るっていうことが、やっぱりすごく今エコな住宅だっていうふうにね、言われてますので、やっぱり冬暖かくするためには断熱性能とか、やっぱ窓とかっていうのも、やっぱりこうケチるんではなくて、うん、やっぱり後から帰れないところ、断熱だとか窓とかね、間取りとか、この辺は後からなかなか帰れないので、
そうですね、
やっぱそこには、やっぱりお金をかけると。
うん。
逆にですね、設備関係っていうのはやっぱり一番リフォームしやすい場所ですから、もし予算的にっていう形になってきたら、やっぱりそういった後から帰れるところっていうのは、ちょっと我慢していただいたりとか、うん、後から帰れないところにお金をかけるっていうようなね、費用のかけ方っていうのをね、意識していただいたらいいんではないかなと思いますけどね。
そうですね。うん、窓はやっぱりこう最初にね、デザインといいますかね、設計した上でそこにつけると決めておかないと、はい、後からじゃあここ穴開けて窓枠つけてっていうのは難しいですし、ですね、大変な経費もやっぱかかりますからね。
で、今もうトリプルガラスっていうのもね、だんだんだんだん主流になってきてますから。
もうガラスもやっぱり性能がどんどんやっぱ上がってきてますから、
ね、そうですね。昔のようにこう、一枚のガラスだったんですけど、で、それからですね、私が住宅し始めた頃は、部屋、居室ですね、
う
ん。部屋の窓はペアガラス。で、トイレとかお風呂とか、脱衣所はシングルのガラスっていうのがまだまだ多かったんですけども、うん、それがどんどんどんどんこれ全部屋ペアガラスになってきて、そのペアガラスの空気層が今度6ミリだったものが今度12ミリになったり16ミリになったりとかっていうことで上がってきて、うん、今やもうトリプルガラスと。
すごいですね、本当に。
もうすんごい。進化していってますからね。
断熱性能といいますかね、はい、本当に入った熱も絶対逃がさないぞくらいな感じになってると思いますけども、
うん、そうですね。
まあでもそれもね、もちろん用途に応じて、また住んでる場所にもね、はい、よってやっぱ変わるとは思いますので、うん、またそういった詳しい内容についてはグローイングさんにまたお問い合わせいただいて、はい、わからないことはまた太田さんにもね、ご相談をいただけたらなと思います、はい、はい。というわけでございまして、どうでしょうかね、夏休みに家を作るぞっていう方いらっしゃいますでしょうかね。
いやね、夏休みの課題としてね、
はい、
ぜひ子供さんからお父さんお母さんに、
はい、
うん、課題として家が建てたいっていうふうにね、言っていただいて、うん、そしたらもう、いろんなね、もう相談にはね、うん、私が責任持って、
はい、
乗らさせていただきますので、
はい、
ぜひ、工作に家を作ってみよう。っていうレベルじゃないですか。
もうログハウスのレベルですよ、ね、そうなります、すね、本当に。うん、ねえ、まあでも本当にね、ちょっとお子さんも言ってみてはいかがでしょうかというところでございまして。
ね、
はい、本日は、また、グログの大田屋さんにお話をお伺いいたしました。はい、どうもありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。